こんにちは、遠藤克樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日は、ね、
暖冬だね。暖冬、暖冬なの。もうあったかいよね。
暖冬ね。
いいんですか。あったかく、地方によるか。
地方による。
でもあったかいダウンとかもういらないんじゃないのみたいな感じ。
それ今どこ、
東京
の話ですか。
東京、まあ、
どこにいるかわかんないからね。
いやバイク乗る時ぐらいでさ、で、そう、年末にまたちょっと1台増えてさ。
また
いや、でも1台売った。そう、1台売ったけど。
いや、減ったから増えたみたいな
話。いやいや、4フォアをね、CB400 フォア。
あ、
マボ君。
さすがに知らない人でもわかる。
知ってるでしょ。
はい。
だから今さ、住所は東京だから、俺が買うと品川ナンバーになっちゃうから、やっぱ、麻婆君の4フォアは横浜ナンバーでしょ。
はい、
ね。弟の名義を借りてね。浜南の4フォアを。めちゃくちゃ運転しづらい、絞りすぎてて、ハンドル。
ちなみに、そのために手放したのは？
は、そのためにじゃないけど、キックがちょっと重たいやつはちょっと厳しいなと思ってて。うん、SR1 台、SR500 を。
何ですか？
でも SR 俺3台あるから。1台とりあえず、一番乗んねえやつを1回出して。そう。
あれ、上がってましたっけ？最近ちょっと。
いや、ストーリーで上げてたけど、そう。
ストーリーでか見てね。
でさ、そのさ、絞り班なのに、なんか結構真面目なバイク屋だから、カーナビっていうか、スマホをつけれるようなフォルダーがついてたの。なんていうの？スマホホルダーみたいな。
ああ、はいはいはい。
それがさ、鬼ダサいのよ。だ絞ってる上にさ、邪魔じゃん。隙間もないから。
はあはあ。
で、外した、まあ、もともと持ってない。ただ、カーナビつけたい欲はすごいついちゃってさ。今までカーナビとかつけたことないから、バイクに。
絞って、カーナビ入れられる場所って。
あるんだけど、ダサいから、どうしようと思って、アップルウォッチだと思ったのよ。アップルウォッチのマップ機能で、左手にカーナビ出るやんと思って。
それって、見るのって、別にいいんですよね。
別にいいんじゃない？
いいんだよね。
デバイスを触るかみたいな。
そう、なんないんだよね。
いや、なんないじゃん。だって、別についてる。時間見るみたいなもんだから。だって触んないし。
そうか、いいのか。
いいはずだよ。で、アップルの初売りってきたの。
買ったの？それで。買ったの？それを理由に？
それを理由に買ってみた。そしたらさ、めちゃくちゃ便利だな。
いっぱいあるでしょう、
めちゃくちゃ便利だな。まだ使ってないんだけど、カーナビとしては。
そっか、一切、バイクの方には何も加えずに。
そう、俺につければいいという。
俺につけよう
と思って、アップルウォッチを。いや、でも通常のアップルウォッチ今更言うなよって話だけど、便利だな。
あ、ですか。
なんかね、俺うるさいの嫌だと思って、はい、ピップ。
もう嫌なんだ。
でもさ、でも結局さ、携帯がブームだったら見てんだよ。
まあそうですね。
だったら手でピッて見て、ほとんどどうでもいいわけだよ。
いや、そうでもないと思うけど。
本当に？ジョーのメンタルなんとかとか来るわけだよ。そんなんいらないわけ
だ。聞いてる。
いや、ちょっと、今年いじり多めに。
メンタルじゃなくて、マインドね、マインド。
マインドね。そう、とかさ、朝活とか行くんだけどさ、まあ別にいいんだよ。しないから朝活。
いや、そうだよ。最近朝早い。ああ、ダメです。はい、いいよと終了で。
いや、だから、アップルウォッチいいよっていう。今更。
この番組でそういうシリーズやると必ずあれを影響で買いました系の人たち結構いるんで。
いや、なんかブラックがね、ブラックのバンドが4年ぶりに来たって、アップル行ったらケンスケって店員が言ってたから。
誰だよ。
いや、だって来たらアップルから来んだよ。ケンスケの接客はどうでしたかみたいな。
ケンスケ、あ、ケンスケ。
そう、あいつケンスケって言うんやと思うよね。逆にね。
個人情報になんねえのかな。だけだから大丈夫か。
大丈夫じゃん。
まあ、ということで、まあ、ちなみに表参道、はい、銀座、
いや、丸の内。
丸の内のね。
丸の内。あ、盆栽があるから、トラッドマン盆栽がある。
もう大丈夫です。
盆栽いいよね。まあちょっと、あれもう旅をやめたら買おうと思って。
最近ね、
は
い、ちょっとインスタサボりがちなので、ちゃんとモンキーでアップしていただければと思います。はい、ということで今日はですね、クラウド会計導入絡みの質問がありますので、ちょっとそちらをご紹介していきたいなと思っております。いきますよ、
うん、
経理の仕事をしておりますが、経理担当なんですかね、
はい、
年末調整が紙だらけで大変です、 社員20名ほどなので社長にクラウド会計導入をお願いしたのですが、数年前から検討しているとは言ってくれるものの、どうも重い腰が上がらないので
してないよね絶対
導入まで至りません。
アップルウォッチに送ればいいんじゃない、
ちょっとどういうことだ、
毎回検討いかがでしょうかって
改めてボットでクラウド会計ちょっと静かにしてください。改めてクラウド会計導入におけるボトルネック、注意点、メリット、デメリットなど今一度改めて教えていただけないでしょうか。その上で社長への口説きポイントも教えていただければと思います。取り上げていただけましたら車の中でさらっと流して社長にその回を聞かせようと思います。なるほど。
いや、クラウド会計とかやれない社長バカでしょとか言えばいいのかな。そんな会社あるみたいな。いねえよなみたいな。
今言っちゃったじゃないですか。
いまだに紙で年長してる会社ある、いねえよなって言えばいい。いや、でも実はさ、多くてさ、
はい、
結構さ、ちょっとこれは、確認ミスだったんだけど、去年の年末応援さ、なんかやたら紙来てんだよ。あれなんか会計事務所みたいだけど、みたいな。
会計事務所
だ。いや、でもそんな紙が溢れてるみたいなとこ見たことがなかったから、
うん、
まあ、確定申告の時にあるかどうかぐらいの、そのどうしてもみたいなのでさ、
はいはい、
俺何やってんのお前らみたいな話をしたら、今年こう新規で契約させていただいたっていうかクライアントになったところが、まあ、会計とかさ、まあ、確認するしクラウド会計だったり、まあ、そうじゃない、まあ、導入したりとかあるんだけど、
うんうんうん、
年末調整ってそのクラウドの給与計算ソフトなんだよね。
はいはい。
だから給与計算ソフトまで正直かあんまり関わってないというか、その、まあ、自社でやってますとか、社労士に投げてますみたいなのって、会計との連動だけ見てて、あ、年長になると、そうか、弥生会計とかだと紙で、あ、弥生給与とかだと紙で組んだみたいな。
なるほどね。
ちょっとね、
連携してないね。
そう。
とか、会計ソフトは入ってる。
会計ソフトは、いや、はい、でも基本はそうそうそう、フリーだったり MF だったりしてるはずなんだよ。なんか、乗り換えとかはやってるんだよね、基本的に。よっぽどなんかの事情でできないとかじゃなければ。
うんうん、
だけど、給与のところは確かに、確認、うん、まあそれはうちが情けない話なんだけどさ、あんまり興味がないというか、給与計算してさ、そう、会社任せでいたら、あれこれ、なんでお前らそんなことやってんの、そう、給与は乗り換えてないんです、みたいなね。
ああ、自分の領域じゃないですもんね、そういう意味。
そう。だね、と思ってたけど、領域だったっていうね。
ああ。
年長に関しては、あれ
すげえ。まさにこの方の気持ちですよね、年長で
考えたら。そうそうそう。で、新しい子たち入ってきてさ、なんかすげえ、クラウドとか先端っぽいこと思ったらさ、入って数ヶ月でさ、すげえ紙くんだけど、みたいな。なんか
俺、武者修行みたいで。
まあ、だからちょっと契約の時からちゃんと整えなきゃいけないってことは、なんかあんまりたまたまだからそんな多くな、今年すごい多かったというか、まあ再生系だったりとか、の会社さんとかが多かったからなのかな、なんか、意外に紙が多くてっていう。
ああ、再生するようなとこだと、結構古かったり、紙みたいなのがあるのか、
う
ん。
そうそうそう。それで、給与計算はやっぱり、コストだろうね。正直、給与計算システムが何だっていいじゃん、社長からしたら。
うんうん。
合ってりゃ。
まあ、本人は手動かさないですしね。
うん。手動か、まあ会計もそうなんだけど、まあ、会計ってちょっと違うの。給与はね、重量課金なケースがほとんどだから、クラウドは。
うんうん。
要は、社員数かける何百円みたいな、毎月、みたいなかかると、はい、高くねみたいな話になる。
なるほど。
っていうのがもう、うん。一言それだけだと思うんだよね。だって、クラウド会計入れちゃったら、各自のデバイスで詳細は見れるしさ、
ええ。
昔だって、給与計算とか、給与、現金でもらったことある給与。
いや、ありません。
ないよな。俺、まあ、
学生時代のバイト？
あ、そうだよね。
雇いぐらいですか？
俺、一番初めの会計事務所で現金だったもんね。
あ、会計事務所で現金でもらうんですか？
新金の人が来んだよ、その小銭持って。
あ、 給与の日に
給与だから小銭がないと合わないじゃん、そのぴったり渡せないじゃん、だからさ、これ何やってんだこれって、ねえっていう、あんま言えなかった、これ俺もらったら全部使っちゃうんで振り込みになんないですかねって言ったんだけど、
どっち、
まあ振り込んでも使うでしょって言われたらそうなんだけどさって話なんだけど、
いや
でさ、でもその時代の人たちっていうか、その給与、まあ極端だけど、ただ給与明細とかこう手で渡すみたいに、
はい、
価値を感じるみたいな人もいるんだよね。
なんかでもその感覚はなんか人間としては、
まあそうそう、そのコミュニケーションがあるからみたいな。だまあ それになっちゃうとちょっと難しい、まあそれに本当に価値が、そこでコミュニケーションが生まれて価値が生まれるっていう会社であれば、まあちょっと考えなきゃいけないけど、通常はもうめんどくさいだけじゃない。だって給与間違えないようにさ、明細を印刷して、しかもなんか給与明細印刷するだけのプリンターとかあったよ、昔。
ありましたね。
すごいね。いろんな無駄なもの作ってるよ、人類は。
それで、違ったらわざわざ作り直して。
そうそうそう。なんだっけ、ドットプリンターみたいなさ。
あった。
なんかさ、もうちょっと頭いいやついねえのかやと、まあでも今だから思うんだろうけどな。
そこが、
当時はすごかったんだろうな。
そうだ
ったんだろうね。だけど、もう時代変わってて、もうスマホで。だから、もう一個、ボトルネックは、だから、その時代のそういう風習が、まあ、いいように機能している、あるいは機能していると勘違いしている、じじいがいる場合、あ、おじい様がいる場合と。
言い直した。カットしておきますね。
いやいや、大丈夫だよ。あとは、見れない問題はあるんだよ。要は、その、おばちゃんが多い職場、おばあちゃんが多い職場だと、スマホ持ってねえみたいな。ガラケーだったり、見れない。
はい。そもそも確認できないってことです
。それはちょっとなんか手を講じなきゃいけないかなと思うけど、基本的にはだからコストで、あとバイトが多い場合のコストはもうちょっと、単純に入れればいいってはならないよね。
はいはい。
だって、
そのバイト、それだけのためにそこにコストをかけるのか。
だって、2万円ぐらいしか稼がない人のためにさ、何百円入れてたらさ、ね、社員300、あ、社員というか、あの、給与計算300人しなきゃいけないけど、社員は30人です。
はいはい。
そうすると300人かけるみたいな話になるから、だったら外注したいみたいな感じにはなっちゃう。
この辺はビジネスモデル上いろいろと。
そうだね。
したいではあるけど、この
子
は今回20名ですからね。
そうだね。だし、あとバイトの場合は、だからバイトだけ違う計算するとか手もいろいろあると思うんだけど。
うんうん。
うん。で、だからに、この会社20名なんで、まあクラウド会計というか、まあクラウド給与、であれば、まあ、もう、入れちゃうか、まあ、会計事務所と結託して、紙だとこんぐらいになりますって言って、コスト感を見せていくしかないんじゃないの？
まあ、でも、まずコスト感の差を見ない限り、意思決定しようがないですよね。
そうだね。まあ、だから、いや、逆に言ったら年間でこんだけのコストがかかるのをお前雇ってんだから、やれやって言われたら、まあ、仕方ねえなって部分もあるわ、あるわな。だけど、だからこの仕事がなくなって、こんだけ別の仕事ができて、会計事務所もこんだけ、あの、社労士事務所もこんだけ安くなるんです、みたいな。ことは、という、まあ、コストバランスでしかないよね、経営者からしたら。クラウド会計に関しては、だから自分で見れるとかもあるけど、ただなんかフリーのアプリとかもすげえ見にくいし、なんか本当にそれ見てるやつって実はあんま見たことないから。
下手でしょ？
うん。
めちゃくちゃ見にくいです
よ。見にくいよね。俺も見れないもん、あれで。だから、
本当に確かに今時ですけど、デスクトップというかね、パソコンを開かない
ね。しかも会計なんかそんなに見てなくて慣れてないだから経営者。それが画面見ただけで分かりますって言って、どこまで締めてるかも分からんし。
はいはい。
ね、間違っちゃうよね。12月こんな利益出てんやと思ったらまだ実はやってませんみたいなもん。分かんないじゃん。だから、それはちゃんとコミュニケーション取ってやるっていう意味ではあんまり、ただ、すごい劇的に早くなったりするからね、クラウド会計は締まりが早くなったりとか、工数が劇的に減るけど、給与計算は結構微妙なバランスなんだと思うんだよね。だから、そこのコストとのバランスで提案するしかないのかな。ただ、これ、
経理の立場からすると、
うん、
実際にクラウド会計とか導入するとかなりの部分が合理化されるんで、自分自身の仕事が、あれこんなにやらなくていいんだってことが起き、自分って意外と仕事してないが出ちゃうから、むしろ経理入れたくないってことが抵抗勢力になる方があったりしないです、
ね、あるある。それはもちろん。
いうのもなんかすごい話だなという感じは。
あるのとやっぱ保守的な人が多いんでね。別に悪口じゃなくて。 だから何かでミスしたら大変だと、給与計算間違えられないから、何か変更することへの、
抵抗感
はすごいと思う。けど、これは多分業界的に言われたくないと思うけど、クラウド会計で年末調整入れたら税理士チェックいらねえぜ。合ってるよ。だけど、だから税理士は多分今は儲け時だよね。これを言っちゃっていいのか分かんないけど、クラウド会計の年末調整は多分効率がめちゃくちゃいい。
ああ。
ってことは多分将来的にはいらないんだよ。ただ安心のためっていう意味で、まあチェックはね、してほしいってならからしてるんだろうけど、まあもしかしたらそれをなくしちゃえっていう判断もある可能性はある。だって自分で入れるんだから、クラウド会計の年末調整って。お客さん、その、紙だと紙漏れとかさ、俺も紙でやった時、大体間違ってんだから。それを全部見て去年と比べてさ、全部手で直してたんだけど、それが、もう自動でだってエラーになったりするわけでしょ。そうするともう数年後はね、その年末調整っていう別の外注コストってなくなると思うから、まあその辺も見越してコスト判断をしていくっていうのがいいんじゃないかなと、
なるほど、
思います。
経営者の視点からするとやっぱり論点は、うん、もうとにかくこのコストっていうところをどういうふうに表現して見せて、このビフォーアフターというかね、ここの差分を見せるかっていうところに一個
はつくんですか、ね、それはだから郵送コストとかね、給与計算のも含めてね、視点がいっぱいあるからとか、うんうん、だけど別に紙でもらおうが、スマホで見れようが、経営者からしたらあんま関係ねえじゃん、社員がどう見ようが、まあ、見れないとは問題かもしれないけど、あんまりだから正直ね、ウェブで見れるから助かりましたって人もあんまりいないでしょ。大体何件も問い合わせあんだから、ね、いやそれフリーで出してくれよって言うんだけど、厳選徴収くださいとかさ、大体言われるんだよ総務が。
いやーリアル
な
ですね、
はい、すいません、そう、そんなところだと思いますよ。だから社長にコスト判断してもらうしかないんじゃない。
一旦ね、先ほどこの方がおっしゃってくださったように、車の中でこれを流して
20名ぐらいなら多分メリット出ると思う。
あ、最後ね、その一言で尽きるんじゃないですかね。
うん、経営生産を含めてぜひご検討が、俺回しもんじゃねえからな
ということで、ぜひこれいただいて、はい、またフィードバックお待ちしております、
はい、
ということで終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか。番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。